聖書を朗読いたします。今朝私たちに与えられた神様の御言葉は創世記2章の4節から9節までの御言葉です。これが天地創造の由来である。主なる神が地と天を作られた時、地上にはまだ野の木も野の草も生えていなかった。主なる神が地上に雨をお送りにならなかったからである。また土を耕す人もいなかった。しかし水が地下から湧き出て土の表をすべて潤した。主なる神は土アダマの塵で人アダムを語り作り、その花に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった。主なる神は東の方のエデンに園を設け、自ら形作った人をそこに置かれた。主なる神は見るからに好ましく、食べるに良いものをもたらすあらゆる木を地に生え出させ、また園の中央には命の木と善悪の知識の木を生え出させられた。皆さんは生きていますか？生きるということは何でしょうか？命というのは何でしょうか？皆さんはゾンビをご存知でしょうか？ゾンビ、この頃はゾンビを主題とした映画やドラマがたくさん作られていますけれども、見たことがあるでしょうか？それは死んだはずの人がですね、生き返られましたが、知能も感情も理性もなく、ただ食欲だけを持っていて、他の生きている人を食べようとする存在、それをゾンビと言います。このゾンビは生きているでしょうか？ある有名なゾンビのドラマのタイトルは、アメリカのドラマなんですけれども、ワーキングデッドと言います。いわゆる歩いている死体ということです。またゾンビを生きている死体と表現する映画もあります。これは矛盾している表現のように聞こえますね。しかし私たちはどうでしょうか？私たちは生きているでしょうか？私たちも生きているように見えるが、死んでいるのではないでしょうか？ゾンビと私たちはどう違うでしょうか？彼らも生きていくために食べています。私たちが肉や鳥やマグロを食べることと同じように、彼らはただ人間を食べるだけです。しかもゾンビは同族同士で争ったり食べ合ったりはしません。殺したりもしません。逆に私たち人間がお互いに殺し合い争い合います。逆にゾンビの方が人間らしいところもあるのではないでしょうか？そうであるなら、生きているということは一体何でしょうか？ただ食べること、またそうするために働くことが生きるということでしょうか？ただ動き、話し、食べて、遊んで、飲んで、寝て、働くことが生きているということの意味でしょうか？今朝は創世記2章のところから、神様が、聖書が教えている生きるということの意味、命ということの意味を考えてみたいと思います。今日の御言葉2章の7節でこう記されています。主なる神は土の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった。神様は人をお作りになるとき、土の塵から作られました。他の被造物を作るときには、神様はご自分の言葉で創造されました。 創世記一章を見れば、神様は光あれ、水の中に大空あれ、天の下に水は一つのところに集まれ、など命令の言葉で創造の技をなされます。しかし人間を作るときには言葉ではなくご自分の手を持って作られます。7節の形作りという言葉は、美術家や建築家、芸術家などが巧みに作品を作る様を表す単語であります。主なる神は他の被造物とは違って、ただ人間だけを自らの手を持って作られました。しかも神様は驚くべきのことをなされます。人間の鼻に自ら息を吹き入れられたのであります。想像してみてください。神様がご自分の手で地から人を形作り、その鼻に自らの息を吹き入れられる姿を、なんと愛に満ちた愛の心を込められた技でしょうか。まるで生まれたばかりの愛する赤ちゃんに口づけする母のような姿です。また息を失っている人を救うために真剣に人工呼吸をするお医者さんの姿にも似ています。人間は最初土の塵から形作られていた時までは、しかし命はありませんでした。命の息が神様によって吹き入れられてから人は生きるものとなりました。それが聖書が記している記事であります。神様が御手をもって形作られたことだけでも、人間は他の非常物とは違う特別な存在であったはずです。しかし神様はご自分の息吹をもって人間に命を与えてくださいました。人間に与えられたこの命とは、ただ生物的に生きていることを意味していません。生物的な命であったのであれば、他の動物や植物にも神様は自らの息を吹き入れられたはずでしょう。しかし人間だけに神様は命の息吹を吹き入れ込まれました。ならば人間を生きるものとした神様の息とは何でしょうか。他の生物に与えられた命とは異なった人間だけの特別な命、神様から与えられた命の息とは何でしょうか。神の命の息吹が何なのか理解するために、まず命の息がなくなってしまった時の人間を考えてみたいと思います。創世記2章の17節で、神様は人にこのような警告を、戒めを与えられます。ただし善悪の知識の木からは決して食べてはならない、食べると必ず死んでしまう。神様は最初の人間に善悪の知識の木から食べると必ず死んでしまうと、必ず命を失ってしまうと警告されました。しかし皆さん、最初の人間アダムとエバが神様のこの戒めに逆らって善悪の知識の木の実を食べたとき、彼らは死にましたか。そうではありませんでしたよね。彼らはその後も生きていました。しかし神様はその人々にこのように言われます。創世記3章の17節から19節、お読みします。割愛してお読みします。17節の後半からです。お前のゆえに土は呪われるものとなった。お前は生涯食べ物を得ようと苦しむ。お前に対して土は茨とアザミを生え出させる。野の草を食べようとするお前に、 お前は顔に汗を流してパンを得る。父に帰る時まで、お前がそこから取られた父に、塵に過ぎないお前は塵に帰る。神様の言葉に逆らって善と悪の知識の実を食べたことで、父は呪われました。父は人間に逆らい、茨とアザミを這い出させます。そのため人間は食べ物を得るために汗を流し苦しまなければなりません。そして土に還るもの、塵に過ぎないものとなりました。その宣言は人間から命の息吹がなくなったという宣言でもあります。塵で作られた人間に命の息吹が入れられたことで生きるものとなったになりましたが、今神様はあなたは塵に過ぎないものだと言われるのであります。そして塵に過ぎないものとなった人間に対して、この被造物全体は、父はその人間に逆らい、人間を苦しめる存在になりました。人間は自分の命のもといを土から得るしかなりません。だからそこから食べ物を得るために苦しむ存在になりました。被造物を支配するように神様は人間に言われましたが、被造物に支配されるようになったのであります。神様は創世記一章の28節で人間にこう命じられたのであります。埋めよ、増えよ、地に満ちて地を従わせよ。海の魚、空の鳥、地の上に這う生き物をすべて支配せよ。しかし塵に過ぎないものとなった人間はもはや地を支配し従わせることができません。植物や非常物を支配し管理するその働きをすることができなくなりました。むしろ土から非常物から食べ物を取るために苦しまなければならない存在、土に従属され、土に支配されるものとなりました。地上にあるものから命に必要なものを得ないといけなくなった人間は、非造物を神とし、非造物に従い支配されています。空を拝み、海と山を神とし、太陽や月を礼拝しています。これは昔の人たちだけの話ではありません。文明と技術、知識が発達した現代の人々もそれと変わりはありません。まだ人間は、人々はお金や住宅、食料に縛られ支配されています。地上にあるものに頼り、それらによって自分の命をちょっとでも伸ばそうと、そうするためにひたすら苦しみ悩んでいるのが人間のありさまであります。これが塵に過ぎないものとなった、命の息吹が離れてしまった人間の姿であります。しかし塵に過ぎないものとなったということは、人間がただ非造物だけに支配されていることだけを意味しているのではありません。創世記6章の3節を見てみたいと思います。旧約聖書の8ページなんですけれども、ここで神様は神を全く忘れてしまい、悪と罪に満ちてしまった人類に対してこう言われます。私の霊は人の中に永久にとどまるべきではない。人は肉に過ぎないものだから。神様の御言葉に逆らい続ける人間はただの肉です。肉に過ぎないものです。神の命の息がなくなった人間は、地上にあるものに支配されるだけではなく、自分の肉体だけに縛られる、囚われるものに過ぎません。神様に逆らい、神から離れてしまった人間は、ただただ 自分の肉体を満足させることが生きる目的となりました。そのため体が求める欲望に従いますます虚しい存在になります。地上のものを拝み囚われる存在、そして自分の体の欲望に支配された存在、それによってますます神様から離れ罪に陥ってしまう塵に過ぎない人間、肉に過ぎない人間、これが命の息吹がない人間の生き方であります。ならば私たちが失ってしまった神様の命の息とは何でしょうか。エゼキエル書7章の14節をともに見たいと思います。旧約聖書1357ページにありますけれども、エゼキエル書37章14節です。旧約聖書1357ページです。その最初前半部だけをお読みいたします。また私がお前たちの中に霊を吹き込むとお前たちは生きる。この聖書箇所は神様がイスラエルの民に与える救いの約束の言葉であります。イスラエルの民は今この時神様に逆らい続け、神様の掟から離れてしまい、神様の裁きによって周りの多くの帝国によって支配され滅ぼされている状態でありました。そのようなイスラエルの民に神様は約束をされます。あなたに新しい霊、私の霊をまた吹き込むと、それによってあなたたちは生きると神様は言われます。創世記2章の神様の言葉とほとんど同じであります。神様がイスラエルのためにご自分の霊を吹き込まれることで死んだようになっていたイスラエルの民は生きるものとなります。まさに神様の命の息は神様の霊、御霊なる神様を意味します。ご存知の方も多いと思いますが、聖書では息、息吹、もしくは風と意味を持っている単語が霊、魂、精霊と意味をも持っています。ならば神様の命の息であられる精霊なる神はどのようなお方でしょうか。エゼキエル書のすぐ前の36章26節と27節にはこう記されています。36章と36章の26、27節です。私はお前たちに新しい心を与え、お前たちの中に新しい霊を置く。私はお前たちの体から石の心を取り除き、肉の心を与える。また私の霊をお前たちの中に置き、私の掟に従って歩ませ、私の裁きを守り行わせる。ここに記されている聖霊は、私たちの心を新しくされる神様です。私たちが神様の掟に従って歩むことができるように助けられる神様です。私たちが神様の愛と救いに預かるように導かれる神様です。聖霊を通してのみ私たちは私たちを作られた神様と交わり、神様の御心と御言葉に従って生きることができるのであります。聖霊について今日はこれ以上説明する時間は足りないと思います。しかしこれだけを皆さんの心に留めていただけたらと思います。聖霊が私たちを生きるものとする神の命の息吹であるということです。聖霊が私たちと共におられるからこそ、 私たちは塵に過ぎないものではありません。私たちが聖霊に頼り助けられるから、私たちは肉体の支配から、また罪の欲望から自由になることができます。聖霊によって私たちはこの地上にあるもの、この世にある被造物を拝まず、お金や食べ物や仕事や名誉に命のないことを悟ることができます。聖霊は私たちに真の命であられるイエス・キリストを教えられます。聖霊は私たちを父なる神の愛と義に導かれます。神様の人間に吹き入れられた聖霊に生きること、それが私たち人間の真の生き方であります。聖霊に従って歩むからこそ人間は生きるものであります。皆さんは神様から見て生きるものなのでしょうか。まだこの地上にあるもの、被造物に過ぎないものから自分の命を求めているのではないでしょうか。自分の体、肉体に縛られて、その気持ち、その欲望を満たすためだけに生きているのではないでしょうか。私たちは最初からこのような塵に過ぎないものとして作られたのではありません。神様はただ私たちが体を保ち、自分の気持ちを、自分の欲望を満たすために、それに縛られて生きるものとして作られたのではありません。このような肉に過ぎない、塵に過ぎない姿は神様がとても悲しまれる私たちの姿であります。神様はご自分の尊い息吹を、尊い霊を、三位一体の神様である聖霊を私たちの花に吹き入れられました。すべての被造物の中で神様ご自分の手によって作られたのは人間だけです。光も太陽も星も海も地球も、どんな動物や植物も人間のように神様の巧みな作品として作られていません。人間はすべての被造物に、皆さん一人一人はすべての被造物に勝る存在であります。お金よりも、地上にある人々の愛よりも、神様は私たち一人一人を尊い存在としてお作りになったのであります。だからこそご自分の霊を自ら私たちに与えてくださいました。しかもそれを私たちが捨ててしまい、神様から離れてしまって自分の心のままに生きようとした、その罪の中にあったのにもかかわらず、神様はまたイエス・キリストを送ってくださって、この罪ある体を清めてくださり、その上に聖霊を再び与えてくださったのであります。だからこそ私たちはここに集まっているのです。地上にあるものから命を求めるのではなく、神から聖霊の教えられる御言葉から、そこに命があると信じていて、今私たちはここに集まっています。しかしそれはこの日曜日この時間だけに限られてはいけません。日々の歩みの中で私たちは生きるものとして歩まなければなりません。日々の歩みの中であっても、私たちは聖霊に頼り、神様から祈り求め、神様と交わり、また御言葉に耳を傾け、そこから私たちの命を取りながら生きるものにならなければなりません。それが私たちに与えられた神様の恵みであり、救いであります。神様はこの世界を作られる時から、世の最初の時から 私たちと共に交わることを願われました。エデンの園にご自分の手で作られた人間を置かれます。そのエデンという意味は喜びという意味であります。神様は私たちと交わることをとっても喜ばれました。しかし人間はその喜びを拒んだからこそ、神様の裁きからだけではなく、自分が自らそこから出てしまったのであります。しかし私たちは、キリストによって再び神様のもとに取り戻された私たちは、皆さんはまたその喜びのエデンの園に導かれているのであります。この教会の中で、また聖霊の中である交わりの中で、私たちの生きるすべてのところがまさに喜びの園、エデンであります。そこで神様と共に交わり歩むからこそ、あなたたちは生きるものとなったと神様は宣言されるのであります。どうか皆さんの日々の歩みの中で聖霊の導きが豊かに注がれ、また皆さんもそれに従って歩む喜びに生きることができますように、こう願います。祈りを捧げます。私たちの天のお父様、感謝を捧げます。私たちはまだこの地上にあるものから命を求め、また自分の体を満足させるためにいろんなものに悩み苦しんでいる、また塵に過ぎないものとして生きる習慣を持っている弱いものであります。どうか私たちを憐れんでください。しかし私たちは信じています。まことの命はこの地上にあるのではなく、神様から与えられる御言葉に、またこの霊にあるということを聖書から教えられて、それを心に留めております。どうか聖霊を用いて私たちを主の救いの道に日々歩むことができますよう導いてください。またその喜びとその愛に満ちた神様との交わりの中に日々歩むことができるように導いてください。そしてその喜びの福音をこの世の人々にも見せしめすことができるように、神様は私たちをお使わしください。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。